ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。このですね、量子力学を関係するもので、頭と心っていうのを少しやってるわけですが、今日はですね、私のひばりクラブのコメント欄にね、いつも我々熱心に載せていただく人で、ちょっとこれについていろいろ皆さんと話をしてみたいと思いまして、取り上げました。で、この方はですね、まあフルネームでちゃんと書かれてるので、お名前を言ってもいいのかもしれませんけど、別にその名前がどうだからっていうもんじゃないもんですから、そのままお話しますと、こう書いたコメント寄せていただいたわけですね。必ず滅ぶから、できるだけ今を楽しむことを行ってくださいと。まあ大体こういう系統のことをコメント寄せていただく方なんですね、この方。で、その理由がちょっと書いてありまして、生まれたら死ぬ。作ったら壊れる。咲いたら枯れる。燃えたら消えると。まあ、その通りですね。必ず滅ぶと。だから今を楽しんでくれと。まあ、いうことを忠告していただいてるか、感想を述べていただいてるわけですが、まあ、生まれたら死ぬんじゃないかと。作ったら壊れるんじゃないかと。それから咲いたら枯れるんじゃないかと。燃えたら消えるんじゃないかと。まあ、全部そういうことなんで、別に、これにいちいち、なんか言おうってんじゃないですけど、一番下のね、燃えたら消えるってやつについては、今から150年ぐらい前にですね、ドイツにヘルムホルツっていう、まあこれは熱力学で非常に有名で、ヘルムホルツの自由エネルギーっていう名前がついたエネルギーの種類があるぐらい偉い人なんですが、まあこの人がですね、晩年ですけど、一応もう普通の研究終わった晩年ですね。まあ僕みたいな立場の時ですけども、太陽はなんで光ってんのかっていう興味を持ちましてね、その人は。それで何かが燃えてるんだろうと。なんか太陽を見ると確かに燃えてる気がしますよね。それで、まあ石油を、石炭、あの頃石炭ですからね、石油はほとんど使ってません。石炭燃やしたらやっぱり石炭を運搬する船かなんか太陽に行かなきゃいけないし、石炭を燃やせば煙が出るだろうし、まあ石炭が燃えるためには石炭だけじゃダメで酸素も持っていかなきゃいけないってなことあってですね。違うと。あれはその石油とか石炭とかそういうのが燃えてるんじゃないと。じゃあ何が燃えてるんかって、まあ、一生懸命研究したんですね。で、やっぱり優れた学者ですから、多分あれは重力エネルギーで光ってるんだろうっていう結論に達したと思います。まあ、僕はこの彼の論文かなんか読んだのがもう40年ぐらい前なもんですから、ドイツ語ですしね。ちょっとあやふやなんですが、しかしそうするとですね、彼が10億年ぐらいは寿命があるかもしれないけど、あんなに長くね、まあ一応太陽が今、地球が誕生してからも50億年ぐらいありますから、そんなに長い間光るはずがないって行き詰まって、まあ研究を途中でやめてお亡くなりになって、その後、キュリー夫人が出てきまして、まあ原子力エネルギーというのを発見したわけですね。まあ人間というのは何かが発見される前はわかりませんから、まあ、そういうことになって、キュリー夫人が原子力の道を開いたわけですが、この方の言っている必ず滅ぶと、生まれたら必ず死ぬ。まあ、今は燃えたら消えるっていうのは、太陽はですね、あと80億年ぐらい、もしかしたら光ってるかもしれないんですね。ですからもちろん、80億年後には消えるわけですから、まあこの方の言っておられるように、必ず滅びるということになるわけですね。それで、それに関してちょっと、今ヘルムホルツの話をしたんですが、まあそれ以外に2、3ね、これは僕がこれを見ますとすぐ思い出すのが、やっぱ平家物語ですね。僕は中学校の頃なんかもう本当に文学が好きだったもんですから、平家物語なんか本当感激したんですね。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、皿掃除の花の色、聖者必衰の断りを表す。平家の平の清盛がね、権勢を誇って、もう全く日が落ちないような感じだったわけですね。だけど滅びるんだ。おごれる人も久しからず。ただ春の夜の夢のごとし。たけき者もついには滅びる。ひとえに風の前の塵に同じ。という文章をね、これ平家物語の冒頭ですね。平家物語はもう平家が滅びていくところですからね。あつ森のところとか、まあいいところが山ほどあるんです。その後僕は皿掃除の木っていうのがどういう木であるかというのも知ってですね、まあ考えひとしおだった時があるわけですね。つまり、 どんなものでもついに滅びると言ってるのは、そのコメントした方の言っておられる通りでありますが、なかなかこれが難しいわけですね。この前、量子力学のことをちょっとお話したんですが、量子力学ではですね、死ぬということがないかもしれないんですね。で、ちょっとここに図を出しました。これは私がしょっちゅう使うわけですが、このように死というものがあるのか。で、コメントでは必ず死にますと言われてるんですが、これ鮭の絵を描きましてね。鮭は、まあ、ちょっとこの鮭の場合は生まれるのと誕生が非常に生物の中でも特殊なんで、それで鮭の絵がここで描かれてるわけですが、鮭の一生を見ますとね、鮭には体と生殖細胞というか遺伝する細胞があるわけですね。で、体の中には単に皮膚とか目とか骨とか、まあ、そういうものと肉と、それからその鮭の本体であります遺伝子があるわけですね。で、これは戦後にですね、イギリスでかなり詳しくやられまして、有名な科学者の名前もあるんですが、まあ、ちょっと今日はその名前とかそういうのは除いてですね、話をしますと、一体鮭っていうのはどこの部分が生きてるんだろうかっていう疑問をですね、提した人なんですね。で、これと同時にスミス氏の髪の毛という話もありましてね、まあ、イギリスですからスミスさんっていうのは多いんですけど、スミスさんが床屋に行くんですね。で、床屋に行って散髪してくださいっつって散髪してもらう。そしてしばらくうとうととしてたら、床屋さんが終わりましたっていうんで目を覚ますと。そしてその床屋の椅子からちょっと床を見ますとね、床に髪の毛が散らばってるじゃないですか。その髪の毛はちょっと前まで、床屋に自分が行く前までは自分の体だったんですよね。ところが床屋に行って髪の毛切りましたんで、もう髪の毛は下に落ちて自分の体は離れてるんですよ。そこで床屋のまだ椅子に乗っているスミスさんはですね、あれ？自分の体は二つに分かれちゃったなと。自分の床に落ちてる髪の毛が自分なのか、それとも椅子に座ってる自分が自分なのかと。で、まあ、床に落ちてる髪の毛も自分の髪の毛なんですよ。自分の体だったわけですね。1時間ぐらい前までは。それから、椅子に座ってる自分も自分なんですよ。二つに分かれちゃったってわけですね。で、まあ、この話はね、もちろん皆さんすぐお分かりになるでしょうけども、人間の体のどこが自分なのかということですね。それで、一番最初に私が、こう、体というのはどこの部分が自分なんですかと。魚だったら鱗とか、そういうのが自分なんですか。それは目はそうなんですか。いや、肉はどうなのかということで、やっぱりそれは遺伝子だろうと。自分の体で自分のものというのはやっぱり遺伝子だろうと。そうすると、遺伝子以外のものは遺伝子を運んでるものに過ぎないと。遺伝子が一生を終えるためには、やっぱり目もないと人が見えないし、髪の毛がないと頭の怪我から防げないし、いろいろそういうことで部品があると。部品はいちいち自分ではないだろう。だから髪の毛を散髪したからつって自分の体が失われたわけじゃないんだ。そうするとこの遺伝子ですね。遺伝子は死ぬのか？死なないんですよ。遺伝子はこの図にあるようにですね、子供に引き継がれるわけですね。子供に引き継がれるのが遺伝子ですから。そうすると、子供に引き継いで、子供と言ってますけど、これ自分なんですよね。だって、遺伝子が同じなんですから。同じっていうか、オスとメスのやつをつけますから、ちょっと違うんですけど、その話はまた次回でもすることしてですね。まあ、自分なんですよ。それはつまり自分が子供を持つっていうことを積極的に自分でやるわけですから。それをオスとメスでやるわけですから、これは自分ですよね。自分だと。特に男の場合、オスの場合は、Y 遺伝子っていうのはお父さんから、お父さんというか自分、お父さんとは自分ですよね。自分の Y 遺伝子を自分が引き継ぐわけです。子供がね。これ、お父さん、息子と言いますけど、Y 遺伝子は全く一緒ですからね。ですから、変わんないんですよ、全然。で、子供ができて、それから孫も行くと。そうすると、これ、死んでるんですかね。人間は必ず死ぬって言いますけど。いやいや、人間は、哺乳動物でもありますけど、普通の遺伝子で生きてますからね。だから、死んでないんですよ。だから、自分の親父、自分のおじいちゃん、男の場合ね。女の場合もう一個詳しく言わなきゃいけないんですね。女の人だからつって、そういうことがないってことじゃないんで、まあ、それは非常にもっと詳しく生物学や説明しなきゃいけないんですが、つまり、この図を見てわかりますように、今の生物は死なないんです。 特に人間は死なないんですよ。ただ外側をただ入れ替えるわけですね。つまり例えば昆虫ですと脱皮ってありますよね。人間は体の真ん中に骨が通ってるんで外側に膨らむんですけど、昆虫は外側に殻がありますので、殻を取って太って新しい殻を作んなきゃいけない、脱皮しなきゃいけないですね。そうすると太るためには脱皮していくわけですね。だから殻っていうのは捨てていくわけですけど、だけど捨てた殻が自分じゃないんです。やっぱり自分は中身なんですね。で、例えば足を怪我してどうしても足を切らなきゃいけないと切っちゃうわけですが、切った足の方に自分がいるわけじゃないんですね。本体の方に自分がいる。本体とは何かって言ったら遺伝子そのものの存在する場所ってことになりますね。ですからこれはね、戦後随分議論があったんですね。で、まあこれに付随しては鮭というものをここで取ってる理由がまたあるんですね。そうすると私は例えば武田邦彦はずっと生きてるんですよ。まあ少なくとも人間が誕生した700万年前から生きてる。だって生きてなきゃ僕はいないんですよ、今。それから、猿まで入れたらもっと前まで。それから、哺乳動物ったらまあね、随分昔ですけど、まあ6500万年前と言ってもいいかもしれないですね。新生代からは少なくとも生きてるんですね。だから、死ぬということは本当にあるのかと、ということに、まあなるわけですよね。これはだから、難しいですね。それから、これに関しては私は何でも私ちょっと興味があって自分で計算したり昔したもんですから、子供がいるのといないのとどう違うのかということを計算したことあるんですね。したらね、子供がいる人と子供のいない人とほとんどこの関係同じなんですよ。っていうのはね、例えば日本の場合、僕は高知県を最初計算して、どっか他も計算して、縄文時代も計算したりいろいろ計算したんですけどね、子供のいる人と子供のいない人とほとんど遺伝子の接続が同じなんですよ。99.9、僕ちょっと今覚えてないのも40年ぐらい前です。99.994 か992ぐらいだったと思うんですね。だからもう自分の子供と他人の子供ってほとんど日本人であって、近くにいてちょっと親戚がかってたり、ちょっと住んでるとこ同じだったりすればほとんど同じなんですよ、これ。だからね、日本人が一人と言ってもいいんです。で、日本人はずっと引き継ぎますからね。日本人だから子供がいるいないは関係ないんですよね。遺伝子はこう、オスとメスでこう、交換しながら行きますからね。ですから、ほとんどの人が、日本人はほとんどの人が同じ遺伝子を持ってるんですよ。もう、同じ遺伝子で言ってもいいんですね。ちょっとだけ違うんです。99.99、どっかが違うんですね。ちょっと、そういう論文でもあったらですね、定量的なことも少しまた、暇だったら勉強したいので、僕が見たら、今ここで言いたいのはそういう細かいことではなくて、そのコメントした人が言ったように、人間は生まれたら必ず死ぬのかっていうと、ちょっとそうは言えないと。まあ6億年ぐらい前にちょっと出たものの遺伝子がさらに薄まってるから、どのくらい薄まれば、まあ、自分が死んだってことになるって言ったら、まあ1億年2億年でしょうね。ですから自分が死ぬから自分は死んだってことじゃないっていうことなんですね。だから平家物語の諸行無常の響きありというのが、どのくらいのスパンで我々は考えるべきかっていうことは一回考えなきゃいけないというふうに思っております。それで、このことはですね、今ちょっと今日一回ではできないんで、まあ、いろんなことがあるんですね。社会的にもですね、我々は義務教育費っていうのをですね、税金で払ってるんです。それは子供がいてもいなくても、もう子供が卒業しても、義務教育を卒業しても親は払ってる。なんでですかね。自分に子供がいて、で、その子供が中学校までは義務教育費を税金として払っていいけど、ずっとね、子供もいなくて老夫婦で、全然関係ないのに義務教育払ってもおかしいじゃないですか。おかしくないんです。つまり人間というのはこうずっと繋がった一つの群れなんですね。だから、まあ、永遠にとか言えないけど、まあ、10万年とか100万年ぐらいは死なないんですね。で、子供ずっといるんです。だから我々は連続性を感じるんですね。で、これはまた人間ばかりじゃないんですよ。この前、新しいいろんな心理学のデータを見てますとね、こう、本当にそういう方、このひばりクラブの方もおられると思うんです。犬ね、 本当に自分の子供と同じ感情を持つ犬っていうのは結構人間にとってはいるんです。この犬が本当に自分なのか、自分じゃないのかっていう問題はね、これ一応難しいわけですね。ということで今日は、それで私が量子力学ちょっと触れたのも、実はこれもあるからなんですね。量子力学は物体というのはないと。自分とか子供とかにはないと。これは全部情報が現れてるんだ。とか、私が昨日言ったようなね、目で見えないものにぶつかることはない。っていうのとみんな一緒でですね。まあ、皆さんちょっと、今日はちょっと難解のことをお話しましたが、平家物語も含めてね、ちょっとこう考えてみていただければ。まあ、せっかくコメント寄せていただいたので、それの感想として私の感想をお話しさせていただきました。